ご神君、一つ、生じ一重がままならぬ人の味噌。なんと悲しいまでの表現である。しかしこのことを悲しいまでに感じ取ったとき、すがらずにおれぬ、任せるほかなしの心が開ける。初めて誠の信心の第一歩と言えるのではなかろうか。初めて誠の信心の第一歩と言えるのではなかろうかと。これが誠の信心だとはおっしゃっておられませんね。誠の信心の第一歩ということですね。生じ一重がままならぬ人の溝と。これは師匠大坪宗一郎氏の別の言葉で言えば、我無力無下無能にしてただ真あるなと表現される表現されたそこに至るのではないでしょうかね。その我無力を悟ったところから誠の信心ができるというのでしょうか。誠の信心の第一歩ということですね。ですから誠の信心をさせていただこうとするならば、誠の信心に入るためには、我無力無下無能無才というもの、それこそ生じ一重がままならぬ私なのだというところが悟らされて初めて、そこが悟って初めて誠の信心の第一歩を踏み出すことができるということになるのですから、まあ大変難しいといえば難しいところかもしれませんね。なかなか私どもは我無力ということが悟れません。私どもはやはりまあ何でも自分でやるというのでしょうか、自分でできる、自分にはする腕がある、能力があるというのでしょうかね、知恵才覚がある、まあ自分が自分で頭がいいと思うような人は、まあ、中にはおられるかもしれませんが、あまりおられないかもしれませんし、しかし何かをするということにおいては、これは私ができるという、私にできるという、その私ができるというのでしょうか、自分にできるという思いがそこにありますね。信心させていただくものの第一歩は、自分ができる、自分でできているのではない、神様のおかげでさせていただいている、何でも神様のおかげでということがまあつくようになるのでしょうね。生きている、自分で生きようとして生きている、それこそお金を稼いで自分で働いて自分でお金を稼いで、そしてそれで食べているというわけでしょうけれども、本当、もう少し本当になると、自分で生きているのではない、生かされているのだ、神様のおかげで生かされているのだというようなことが、まあ、本然と分かってくるというわけですね。悟らされる。そしてそこから何と言いましょうかね、神様と私どもとの関わり合いというものがまあはっきりしてくる。そして神様なかりせば今日の私はないと、この信心なかりせば今日の私はない、師匠大坪宗一郎氏なかりせば、愛楽理念なかりせばというようなことになってくるのだと思いますけれども、その師匠か、そのやっぱり教えがある、師匠の教えてくださること、そのことのおかげで私どもがどう生きたらよいのか、どういう心構えで今日一日過ごさせていただいたらいいのか、人生をどういうふうに生きたらよいのかということを教えていただく これはやはり教えていただかなければなかなか分かることではないと思いますね。私どもが何のためにこの世にそれこそ生きているのか、人生の目的は何だろうか、まあ大体若い頃に一度や二度は考えることだと思いますが、その自分の生きている目的は何だ、私の目的は何だというものにはっきりしとした、私はこの世に誕生したのはこういう家だと、こういうことの理由のために私は誕生した、生を授けられた、だから私の一生はこういう生き方をするのだ、ここを目指して進むのだといったようなはっきりした自分の生きている目的、あるいは人生の目的、生かされている目的、生を授けられた目的というところに目覚めるというのでしょうかね、自覚するというのか、認識するというのか、そういう人はまあ少ないのではないでしょうかね。大抵何のために生きているのだろうかと考えつつ、それこそ日日をの生活に流されているというのでしょうか。その辺のところを誠の信心ということになると確かに教えていただきますね。もうまさしくこの世には魂を磨きに来たのだ、心を育てることのために来たのだと、まあいつも申しております、そういうことになるわけですけれども、昨日はやっと師匠大坪宗一郎氏の9200ぐらいでしたかね、そのあるデジタル化されたご理解、これを今流行りの人工知能ですか、 AI チャット GPT ですかに読み込ませることができました。すべてのファイルですね、9000以上あるすべてのファイルを、そのデジタルデータを読み込ませることがやっとできました。あまりにも量が多いものですから、なかなか読み込ませ方がわからなかったのですけれども、やっと昨日それを読み込ませることができました。まあありがたいことだと思いますね。そして何をやりたいかというと、やっぱりその師匠のご理解のいわゆる愛楽理念と言われるものの体系化と言われるものですね。師匠が何を、それこそ師匠の見教えのメインアイデアは何だろうか、何を師匠は伝えたかったのか、何をそれこそ中心に教えようとしておられたのかといったようなことがやはり知りたい、分かりたい、そしてそのことをよりまたやはりみんな皆さんにですね、それこそ私もそうですけれども、9000以上あるそのご理解を全部聞いたわけではない、また読んだわけでもない、それはまあ正直言って不可能に近い、その中からこれとこれが大切だと、まあその教えの中核をなすもの、中心をなすものをいただくことができたならば、まあ中には枝葉のようなところもあるのでしょうからね、その師匠が教えようとしておられるその言わんとするところの中心、中核になるところ、そのメインアイデアというようなところを知りたい、そしてそれをもとにして体系化できたら素晴らしいことであろう、より多くの人たちにその師匠の信心はこうですよ、愛楽理念とはこうですよと端的に伝えることができるだろうというようなことがありましたから、そのチャット GPT に師匠のご理解の全部を、まあ私どもの私の手元にあるものをですけれども、9000以上のそのファイルを読み込ませて その中からいわゆる見教えを体系化してください。いわば愛着理念を体系化してくださいと、まあ AI に頼むわけですね。そうするとすごいですね。読み込むのにはもうそれができたら 2,3 分で読み込みましたか。そしてまたそれをまあ大体の全文を掴んだのでしょうかね、答えを出してくれました。それもやはり数分の後には出してくれました。まあ恐れ入るといえば恐れ入りますね。そのまあ愛楽理念の中心をなすものはこういうことだと、この師匠の教えの中心はこういうものだといったようなことを出してくれました。まあパソコンの中にありますけれども、それをまた別の形に出すことはできるでしょうけれども、まあ一つのそれが全てではない、一つの主要ということになりましょう。今現段階においてのチャット GPT の能力において、まあ抽出してくれたわけですからね、もっと AI の性能が良くなればまた別の角度から出してくれるかもしれない。ですから今昨日出してくれたのが絶対的なもの、もうこれで完璧だというのではありませんけれども、これから一つ一つ、まあ昨日出してくれたのは大まかな全体を10いくつかの約10ぐらいの項目にして出してくれたのですが、それをさらに細分化することもできる。まあ荒読みですね。昨日は荒読みでしたけれども、それをもっと詳細に解説してくれることもできるというメッセージが出ておりましたから、将来においてこれからいわば師匠大坪宗一郎氏が教えてくださったその愛楽理念を少しずつもっと分かりやすいように、その核心になるものは何なのかといったようなところを研究できるのではないかと思いますね。師匠もある時そのご理解研究会といったようなものができるといいねというようなことをおっしゃっておられましたから、師匠が語られたそれこそ残されておるデジタル化されたものだけでも9000以上のファイルがある。その没大なファイルの中から師匠が言わんとされることをまあいただき直すというのでしょうか、導き出すというのでしょうか。しかしそこには限界があることも確かですね。昨日でしたか一昨日でしたかいただきましたように、それは例えば人間が助かるということのための、神と人とが助かるということのための道具でしかない、一つのレシピでしかない。その通りに料理を作ればおいしい料理はできるというレシピに過ぎないというのです。そのレシピ、私どもはどちらかというとまあよくあることですけれども、師匠のご理解を世界の人に伝えたい、そしてご理解の一つでも英訳するといたしましょうか。そしてその英訳ができる、英訳ができたら、ああこれで万々歳だ、何もかもができたかのように思ってしまいます、喜んでしまいます。確かにそれはそれで喜ばしいことですけれども、例えば経典がご理解が英訳できたからといってそれが人に伝わるというものではありませんからね。そのレシピができたというだけであって、そこに料理が再現されたわけではない。愛着理念がいかに体系化されたからといってそこに助かりの世界が出現したわけではない。まさに入り口に立った第一歩を記したというところでしかないわけですね。あとはそのレシピをもとにして料理を作ろうという 自らの精進といいましょうかね、自ら料理を作るという作業がいるわけです。アイザック・ディネームはそれこそ体系化すれば簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと言われることになるのかもしれないけれども、頭で分かり、心で練り、体で行じるとも師匠は教えておられますね。愛楽理念は助かりの理念だと、助かるためのそこに美味しい料理のためのレシピがある、しかしそれは頭で分かり、しかもそれを心で練り、さらに体で行じるということをしなければ美味しい料理は食べられない、本当の助かりの世界には入れない、ご神徳もいただくことはできないということなのですね。まずは分からねばなりません。まずは頭で分からねばなりません。ためには教えを聞かなければなりません。より多くの人たちに分かってもらうために愛楽理念を体系化するという作業は必要です。レシピを作るようなものです。しかしその次にはレシピで作ったものを食べてもらい、なるほどこのレシピ通りに作ればおいしいものができるなというものを、そのおいしさを味わってもらわなければならない。愛楽理念による助かりとはこういうものかというものを味わってもらう。そしてさらに、よしそれなら自分でも作ってみよう、あこのレシピを元にすれば自分でもこういうおいしい料理ができるなという、そういう世界ですね。そういう世界がちょうど師匠が教えてくださる、実験してみてください、そこには必ず師匠が現れますからと言われるところに当たるのではないでしょうかね。師匠の教えを実験し実証をいただく、そしてなるほどこの道を行けば間違いないなといったようなものを体感する、そこからいよいよまあ料理を作っていこうということになるわけですね。その糸口になるところを、なんとか昨日はその師匠のご理解を全部チャット GPT に読ませて体系化しようという、その糸口がやっと糸口までたどり着いたのではなかろうかと思いますね。さあこれからより、それこそこの一言が分かれば全部が分かるといったようなものがあれば、まあそれに越したことはないでしょうけれども、そこまではいきませんでしょうから、少なくともこの和らぎ喜ぶ我が心をいただくには、一切親愛が分かるためには、あるいはどうやったら天の心、地の心、日月の心を身につけていくのか、黙って収める、腹を立てない、成り行きを大切に尊ぶといったようなものがどういうふうに関係しているのか、もっと分かりやすく、よしこれなら私もやってみよう、これならこのレシピ通りに料理を作ってみよう、まことの信心をしてみようと思っていただけるようなものがを作りたい、できたらいいなと思っていますね。神様がそれこそ師匠のご理解を体系化することのためにも人工知能ができたとも、ある意味においては言えるかも、いただけるかもしれませんね。とにかく人が助かる、よりよく、より人が助かることのための一切でなければならない、そこに焦点を定めての新人であり全てだということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。